ト、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日の担当者は建築士会の上原智子でお送りいたします。今週は防災特集ということでお送りするんですけれども、近畿地方は先週6月26日に梅雨入りしました。平年より19日遅いということと、あと予報としては雨の量が多くなりますよということをお聞きしてたんですけども、今週なども九州で雨が続いていまして、土砂崩れや堤防が決壊したりという被害が起こっております。被災者の方には心からお見舞い申し上げます。こういう時期ですので、防災にしっかり備えていきたいと思います。30分間よろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん。
今日のゲストは京都市市民防災センターの指定管理を行っていらっしゃいます、一般財団法人京都市防災協会の事業課長の南部様にお越しいただいています。南部さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今日市民防災センターに寄せていただいているんですけれども、はい、施設の特徴について教えていただけますでしょうか。
はい、わかりました。この京都市市民防災センターは平成7年の9月1日にオープンしました。はい、ですので今年でも24年経っているということになります。
そんなに経つんですね。
は
い、
で皆さん平成7年とお聞きになられますと、実は阪神淡路大震災が発生した年になります。
あ、そうですね。
でこの大きな地震が起こったのでこのセンターを作ったわけではなくて、はい、遡ることは3年ぐらい前から建築をしてたんですけれども、その途中で、途中で完成ほぼほぼ近いうちに
そういう、
地震が起こったと。ですので、もともと考えてた、内容に加えて、阪神淡路大震災の教訓も伝えていきたいなということで、少しプログラムなんかも変更しまして、その年の9月1日にオープンしたという施設でございます。で今回の災害の疑似体験をしていただく施設でして、1階には地震体験と恐怖体験といういわゆる自然災害をテーマにした体験施設がございます。でさらに2階には人災と言われています火災をテーマにした、火事が起こった時にどういうふうに対応するかというような内容ですね。そういったことの体験もできますし、平成26年になるんですけれども、ちょっとリニューアルしまして、水災害のちょっとこともね、その辺の頃から大きく
クローズアップ
されてきましたので、
豪雨とか、ゲリラ豪雨、
特に地下街をテーマにしまして、その中におられた時に、水が一水っていうか中に入ってきたという時にはこうなりますというのを、ちょっとそういうのをテーマにですね、取り組んだということで、広く浅くではあるんですけれども、災害に対するその対応ということで、施設を作っております。
あ、そうですか。
でここは疑似体験ということですので、実際に体験はその、災害を体験するということに加え、盗まれて、疑似でありますけれども、こちらで体験していただいて、その災害が発生した時の、対処法ですね、それをまず学んでもらうのと、それを受けて、じゃあ日頃災害のない、平常時ですね、にどういう備えをしていけばいいかという、この2面を考えていただくという、施設であります。
そうですね。両方大事ですよね。本当に今も寄せてもらった時に1階に多分中学生ぐらいのお子さんがたくさん、地震の体験されてましたね。
そうですね。学校からの授業とかでも来ていただくようになってるんです。
結構見てたらキャーキャ
ー、あんまりね、学習施設というのガチガチにしますと来にくいということがあるので、やっぱり面白いところで半分そういう要素も入れた中で、知らずに自然、災害のことも学んで学べたなということがあれば一番いいかなという、ことも考えております。
で今日は学校からか、なんかお友達かもわからないんですけども、いろんな単位で、 こちらの施設は使えるというふうにお伺いしてます。
はい、ここは一応10名様以上になりましたら団体で予約をいただくということで、事前にお電話でいいので、はいはい、この日に何人ぐらいで、はい、まあ、体験したいと、はい、それをお聞きしながらですね、当日、はい、の内容ですね、プログラムをちょっと組まさせていただいて、はい、はい、順次こううまいこと回ってもらうように、はい、ちょっと組んでるということあります。
ああ、 そうなんですか。
それと、まあ、もちろん個人でお越しいただいても、はい、体験できるような仕組みしておりますので、
そうなんですか。
はい、考えております。はい、で団体さんでよく来られるのは、はい、地域で自主防災会の方ですね。
そうですね。
一番、はい、ね、核となる災害発生時には、はい、こう活動していただく必要になる、はい、まあ、自主防災会の会の方々とか、はい、あとは各種団体ということで、はい、地域の PTA の関係の方とか、はい、まあ、子ども会とか、はい、まあ、女性会、そういったところの方々、
はい、はい、
合わせて先ほどちょっと話出ましたけれども、はい、特に小学校なんか、まあ、4年生で、はい、社会の学習の中で勉強されると思うんですけども、はい、大体4年生が中心なんですけれども、防災のことも学ぶということで、はい、授業としてこの防災センターでいろいろ学習していただくとかありますし、
はい、
あと、まあ、幼稚園保育園さんの、ご利用も非常に多いんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、
そうですね、子どもたちが本当に、はい、子どものうちから体験してもらうって大事ですよ ね、 すね、
はい、まあ、今そのちっちゃい子どもたちにこう積み上げていくことによって、うん、将来、まあ話出てますようにね、はい、南海トラフの地震が2030年から40年ぐらいに発生するということを懸念されてるわけですよね。はい、その頃にやっぱり中心リーダーに、防災のリーダーになっていただく、
ね、
なってるもらう方になりますので、
はい、
ちっちゃい時から、まあ、防災ということに、馴染んでもらうということで、はい、来ていただくようにはちょっと私どももお声掛けしてるんですよね。
はい、
はい、
ね、ちゃんと本当にとっさに何かできるっていうのも大事ですし、
ですね、
備えておくっていうのも、はい、どちらも大切なことですね。
体験をして、はい、ると、はい、普段忘れてもしてもね、やっぱり思いすぐ体が覚えてますので思い出すんですよ。で、聞いたこととか見たことは、はい、まあね、その場でも忘れてしまうっていうのが多いですよね。
そうですね。
でも体で覚えてることは何、はい、かあった時にさ、これ前に防災センターで体験した場合にって、はい、行動に移せると、はい、いうことにもつながっていきますのでね、
そうですね、
非常にそこは大事かなと思ってます。
はい、そのプログラムによると思うんですけど、大体、短かったら何時間とかとか、はい、で半日とかっていう、ね、ようなことが経験できる、
はい、まあ、体験にお越しになられる、まあ、ご事情もありますでしょうし、
うん、
まあ、その、はい、滞在のお時間に合わせた中身での、はい、プログラムで、
はい、
体験していただくことが可能です。
あ、そうですか。
で、我々の、まあ、おすすめとしては、やっぱり地震とか恐怖、はい、それから、はい、消火と避難という体験があるんですけどね、
はい、
それと、まあ、先ほど申しました 4D シアターという地下街の水害の恐ろしさ、
はい、
まあ、この辺の5つをだいたいプログラムしていただいて、
はい、
まあ、標準的なものとして体験していただければなということで、はい、おすすめはしております。
あ、そうですか。
これでだいたい2時間半ぐらいちょっと時間いただくことにはなるんですけども。
あ、そうですか。盛りだくさんですけど、けど中身が本当に高層ですね。
そうですね。非常に来て、あ、充実した体験になったなということは実感していただけるとは思っております。
そうですね、
はい、
なかなかそういう体験できるところって少ないですしね。
そうですね、大都市にはこういううち、うん、私どものような防災センターってのはあるんですけども、はい、まあ、少しやっぱり数は少ないということもありますので、はいはい、でここも京都市と名はついておりますけども、うん、はい、京都市外の方も、はい、もちろん利用していただけますし、
そうなんですか、
はい、外国の方もね、はい、お越しになっておられるんですよ。
そうなんですか。
はい、ですので広くですね、
はい、
どなたでも体験できるということにはやっております。
うん、あ、そうですか。はい、あと今日もポスター貼ってありましたけど、はい、講演会とか、はい、学習会とか、
そうですね、
そういうのもされてるんですね。
はい、講演会というのは私ども災害に強いまちづくり講座という命題で、
はい、
毎年こう開催しているんですけれども、
はい、
この時期ですと、はい、ちょうど今日がちょうどつあ今日じゃない、うん、
6月18日、
今日が入ったんですけども、
ああ大丈夫です、
梅雨入りなんですけれども、
あ、はい、
この梅雨の時期に合わせて、はい、水災害から身を守ろうということの、まあ、テーマで、
はい、
そういう テーマで絞って、あの先生に来ていただいたり、はい、あと秋口にはまたあのやるんですけれども、あの、はい、地震のテーマということで、もう頻繁に多発してきてます、はい、地震に対しての話、はい、いうのをですね、
はい、
で、まあ、春の3月頃には、うん、はい、あの自然災害というその両方をマッチングしたような内容を含めた、はい、内容でちょっと計画をしておりまして、年、ね、うん、はい、5回の講座をやるように、
はい、
やってるんです、
はいはい、まあ、あの体験と合わせてそういう専門的な知識も身になるっていうことですよね。そうですね、はい、
まあ、あのお越しいただく先生はあの、はい、まあ、大人であります宇治市に、
はい、
京都大学防災研究所があるんですけども、
ありますね、
そちらにあの、はい、ご専門の先生がたくさんおられますので、はい、ちょっとお願いしまして、
はい、
まあ、研究されてるのは非常に難しいことだと思うんですけども、はい、それをまあ噛み砕いて、うん、一般 の市民の方にあの分かりやすい内容で、はい、あのお話しいただいているということで大変好評を受けております。
は
い、
あ、そうですね、あの本当にまさにね、今日が梅雨入りということ で、ね、明日も台風が来るかもしれないですね。
もうね、台風が発生しまして
ね
こちらの方に来そうな感じで、はい、ちょっと、はい、心配してるんですけど。
そうですね、去年の台風もすごくこう風が強かったですし、はい、
ですね、
雨の量も豪雨の時
そうです ね被害が結構出ましたですね。3回ほど来たんですかね、台風もね。
そうですね、
地震も北部、はい、大阪北部地震が発生したりということで、
そうですね、
非常に自然災害の、ね、はい、発生が身近に感じられる、はい、あの内容が多かったと思います。
そうですね、
それも受けてから、はい、あれなんですけどもね、はい、あの入館者は我々1年間で10万人っていう、まあ、目標を立ててるんですけれども、
はい、
去年は実は11万2千人ほど、
あ、そうなんですか、
過去最高 あの来館者があったんですよ。
やっぱりそうですか、
はい、非常にやっぱ関心が高まってきたなと、
はい、
京都ってなかなか、はい、今まで災害、ね、大きな災害に遭ってないということもあって、
はい、あ、そうですね、
あの失礼ながら皆さん方はなかなか意識がですね、はい、上がってこなかったというところあるんですけども、
ね、
やはりこの身近でいろいろとこう、はい、起こってきますと、まあ、我が事のようにですね、ご心配もされるでしょうし、
そ う、 です、ね、
そういう意味でもやっぱり、はい、こちらに来ていただくということが、あの機会は多くなってきてます
ね、
はい、
あ、そうですね、はい、私もあの災害のお話を地域の方とかとすると、はい、もう京都は往生の地やから大丈夫やっていう方が、
まだまだそういう感覚の方がね、あの
そうです
ね、おられるのは事実なんですよね、
はい、
はい、
今まで あの京都市の災害の歴史などもはい、ちょっとお聞かせいただけますかね。
そうですね、あの、うん、京都自身もなかなか今申しました、はい、大きな災害というのはなかなかないんですけれども、はい、これちょっと少しあの遡りますけれども、あの、はい、ちょうど昭和の19年ですかね、
はい、
にあの南海地震というのが発生しておりまして、
はいはい、
これが今から言いますと、
はい、
73年前なんですね。
73年前、
はい、まあ、年数で言ったら1946年の12月に、
はいはい、
あの南海地震ということでマグニチュード8.9 の、 あのクラスの
地震
が、はい、起こっているんですよね、
はいはい、
でそ あの2年前、
はい、
1940年昭和19年、
はい、
ちょうどあの
戦争中ですね、
中ですね、はい
はい、
これも東南海地震なんですね。
あ、
先ほどは南海地震あったんですけど、東南海の地震が、
はい、
あの2年前、その2年前に、
は
い、同じマグニチュード8クラスの地震が起こっているということで、
はい、
京都にもあの結構被害が出ているという日中の記録で残
っています。
でこの南海地震の関係で少し、はい、もう少し遡って、はい、私も調べてみましたら、
はい、
この1946年のさらに92年前になるんですけれども、
はいはい、
年数で西暦で言いましたら1854年の12月24日ということで、
はい、
まあ、安政元年という時期なんですけどね、
はい、安政の大国
の、あ、そうですね、で、はい、安政の南海地震というのが、
はい、
これもやっぱりマグニチュード8クラスの地震が発生しているということ で、
はい、
もちろん、太平洋側は大きな被害もあったんですけども、
はい、
京都でも大きく揺れていると、
はい、
いうことが記録に残ったりしているんですね、
はい、
まあ、地震の間隔はこういうことで、はい、まあ、100年から200年ぐらいのスパンで大体起きているということで、
はい、
今後ですね、
はい、
この地震の関係で言ったら2030年から2040年の間には必ず起こる南海トラフの巨大地震ですね、はい、
そうですね、
これも国を挙げて今大きくクローズアップされてるんですけれども、はい、 南海トラフとそれからの東海地震の部分のエリアも含めてですね、はい、これが連動して動くと非常に大きな被害が出るということで日本がもう潰れてしまうぐらいの規模になるようなことも噂されてますから、もうこれも含めて、そういう海洋型の地震ですね、これにも準備を向けて、準備をしていくっていうのも大事なことかなと思うんです。
2030年から40年って言ったらあと10年50年
そうです、ね、50年オリンピックは2020年ですから そうですよね、それから10年後ぐらいにはですね、そうですか、起こる可能性が高いと、
はい、
で、はい、いうことが言われています。まあ、地震に関してはそんなことがありますし、はいはい、まあ、あと水害では、ご承知通り昨年 の、 はい、平成30年 の、 豪雨がありました。あれもかなり西日本を中心に大きな、ね、災害があったということで、
はい、
まあ、自然災害に対する備えというのは非常に大事なことになってきているというのが現状にあります。
そうですね、はい、で、まあ、水害の時にいつもこう逃げ遅れがね、はい、問題になりますけども、そうですね、やっぱこういう施設で、はい、本当にこう逃げ遅れたら大変やっていうようなことを多分実感できるような、ね、水の力で、こ、そうですね、怖いなっていうのがね、分かるかなと思いますね。
まあ、この防災センターでの体験については恐怖体験ということで、はい、風だけの体験の施設があるんですけどね、はい、1階に恐怖体験室ということで、はい、これは風速32メーターまでの風の強さを見てもらうと、あ、まあ、風速32メーターと言いましたら、はい、ちょうど台風が直撃する時の、はい、まあ、風の強さと、あ、まあ、いうことになりますので、はい、まあ、その時には、はい、こんな風な風になるんやと、まあ、いうことですね。
はい、
で、まあ、強風のその部分で、ちょっとこうもう少し話をしていきますと、
はい、
まあ、この部分については台風なんかは事前にいろいろと情報は取られますよね、はい、気象情報とかで、
そうですね、
でこちらの方にね、はい、京都の方に来るのかとか、どのぐらいの強さとか、まあ、いろいろと判断材料がたくさん出てきますから、はい、事前の備えというのがですね、
はい、
地震よりも、
ね、
はい、心構えとしても、まあ、はい、できてくると、まあ、いうことになりますので、
うん、
そういう意味でいくと、はい、そこでの対策っていうのはやっぱり大事かなと思うんですよね、はい、事前に分かってることが、たくさんありますから、
そうですね、
やっぱり備えとしては何をするべきかっていうのがですね、はい、はい、見えてくると思うんですよね。まあ、一つとしては不要不急 の、 外出はしないということが大事ですし、
はい、
家におられても家 の、 その作りですね、例えば物を近くに、はい、周りに置いておられたらそういったものを整理整頓しておくとか、
はい、
速攻の掃除をしてお、くとかですね、
はい、
そういったこともありますし、まあ、窓に雨戸があればしっかり閉めてしまうとかですね、そういうような、はい、細かいことを含めて対策っていうのはできると思いますし、
はい、
まあ、できることはやっぱりね、はい、やっておいてほしいなと思うんですね。
そうですね、
はい、
わかりました。それでは後半も引き続き南部さんにお話をお伺いしたいと思います、はい、ここで一曲お聴きください。
京都ひと町出会いもん。
引き続きまして震災特集で南部さんにお話をお伺いします。
はい、
今度がですね、まあ、大阪北部地震から、まあ、ちょうど6月18日でしたので1年経ちますけれども、はい、前半の水害とか台風に比べて地震の備えというのはなかなか難しいかと思うんです、
はい、
で、その備えるのに必要なことについて教えていただけますでしょうか。
わかりました。備えとしては、まあ、その地震が発生した時にどう対処したらいいのかということが一つと、
はい、
それを踏まえて事前っていうか、はい、もう今に準備しておくという、ね、
はい、
備えの大切さというのが2つあると思うんですよね、
はいはい、
で、まあ、1つ目 の、 地震が起こった時に、
はい、
じゃあどういうことが、はい、備えとして必要かといったら、まずは何を置いても、はい、自分の身の安全を図ってもらえることが非常に大事だと思うんですね。
はい、
命を助かるということが最も大事です。
うん、
自分自身の命がですね。
はい、
まあ、それではなくて、それだけではなくて、はい、自分の命が助かる、
うん、
そしてもちろん家族も大事です
ね。
家族にもなってきます。 ますし、はい、あとはやっぱり隣近所の方々の安否というかね、そういったことも非常に大事なことになると思うんですよね、
はい、
ですから地震がちょっと収まった段階で、
はい、
地域の集合場所というのは京都市では定められています。各町内ごとにどこどこに、はい、集まりましょうということで、
はい、
あるんですけれども、
はい、
そこに、まあ、集まってきていただいて安否確認をしていただくと、はい、いうことが一つ大事ですし、
はい、
でそこで誰々さんいないよってなったら、ひょっとしたら家に
そうです ね
おられて、はい、なんか下敷きになったんちゃ
う
かとか、まあ、なったりするでしょうし、そこでやっぱり助けに行ったりとか、
はい、
いろんなことが考えられると思うんですね、
はい、
でやっぱり一人でいろいろとこう心配するよりも、みんな顔見知りの中でやっぱり、はい、こうお互いにこ
う
検討というか話をし合って、はい、こう対応していくっていうのが非常に大事なことなんで、まあ、そういうのが地震発生時には非常に大事なことかなと思うんですね、はい、で阪神・淡路大震災の時の、まあ、教訓としてですね、
はい、
地震が終わった、はい、収まった直後ぐらいはまだそうでもなかったんですけども、じわじわとやっぱり火事があちこちで非常に大きく発生してきたんですよね、
はい、
でそれからいきますと、電気、まあ、原因としては一つは電気 の、火災ですね、
はい、
ライフラインが全部止まっちゃいます、
はいはい、
電気、ガス、水道、
はい、
電話とか、
はい、
それとも全部止まってしまうんですけど、一番早く復旧するのはやっぱり電気なんですよね。電線をこう仮設でもずっとこうされてきましたら、電気の復旧っていうのは結構早いので、
はい、
そうすると使っておられた電気っていうのが、はい、器具っていうのが、はい、また元に戻ると通電状態になります。だから地震の時にはもう家庭にね、止まってしまって、
はい、
例えば電気のストーブなんかスイッチが入ったままでも止まってしまいますから消えてるんですけれども、
はい、
それが今度は電気が通じた時にまた突き出すと、
はい、
そうするとひっくり返ってる電気ストーブに、こう接触しているものが燃え移ったりとかいうことで火災がどんどん出るとなりましたんで、
はいはい、
電気のブレーカーをですね、
はい、
切ってもらうと、
あ、
はい、いうことを今、はい、お勧めしておりまして、まあ、防災センターの体験でもやっていただいてるんですよね、はい、
そうなんですか。
で、まあ、あとガスなんかも元国区はね、震度5であれば
落ちるんです
かね、都市ガスでは止まるんですけれども、
はい、
一応使ってる器具の、
はい、
なんかも切ってもらうとか、まあ、いうことで火災やっぱり防止ということも、はいはい、やってもらうたいなというところなんですね。
あ、そうですね。
で、地震発生した時の対応としては、はい、まあ、今お話したことで、
はい、
でそれを体験してっていうか、はい、考えて、じゃあ日頃、まあ、そういうことをできるだけ、被害を少なくするための対策っていうのもあります、
はい、
一つは家の中のことを見回していただいて、
はい、
例えば家具なんか簡単に、ね、地震に倒れてきたら困りますから、
はい
はい、転倒防止ということで突っ張り防止されですね、
はいは
い、そういったことで備えを対策としてされてるかなというのを、はい、もう一度、まあ、見てもらいたいなと思いますし、
はいはい、
家自体がやっぱり耐震化っていうのが ね、
や
っぱりありますので、はい、ちょっと古いっていうかね、年数が経ってるなというところであれば、はい、一度耐震診断を受けていただくなりして、
はい、
まあ、できるだけ耐震化にしてもらいたいなと。
そうですね。
で、家全体をこう耐震化できたらかなりのね、はい、やっぱ費用も必要になってくるんですけれども、
はい、
まあ、一つのやり方としては、自分たち その生活のその皆、はい、がすでに集まっている場所、
はい、
そこだけではしっかりとやっておこうということで、例えば、はい、ダイニングキッチンとか、
はいはい、
そういうところの補強だけはしておくことであれば、ある程度ちょっと費用なんかも収まるかなということで、まあ、そういったことですね、
はい、
一度ご検討されるというのも大事かなと思うんですね。
そうですね、はい、もうできることからできる範囲でやっていくというのが、そうですね。
で、今は物の話をしました。で、あともう一つ大事なことは、非常持ち出し品の準備をされているかということになりますよね、
はいはいはい、
もう非常に多くのお家では、
はい、
備えもされているというふうに、
はい、
お聞きしてますし、
はい、
やって実践されている方多いと思うんですけども、
うん、
どうしてもこう災害用ということで考えられると、はい、ハードルがどうしても高くなるんですよね。だから備蓄、はい、非常時にも役に立つものを常に使ってもらうということで、ちょっとハードルを下げてです、はい、 ですね、あ、まあ、保管してもらうと、はい、例えばあの水なんかでもあの、はい、まあ、私ども の、はい、あの防災センターでもあの、はい、5年保存の水なんかもあのこう置いたりして、はい、まあ、販売もしてるんですけれども、はい、なかなかそんなあの置いとく場所もあらへん、はい、なると、はいはい、で例えばあの水のペットボトルなんかでもスーパー行けば安売りでね、はい、
あ
の
あります。
あります。そういったものを、はい、はい、日常の生活の中に取り込んで、あのそれをあの家の中で使っていくと、そしてあのなかったら、はい、なくなったらあの次を買い足して、あの、はい、常に家には最低でも6本とかですね、そういったものが奥にあのされてると、はい、いつ地震が起こってもその水はあの大丈夫あるんやという安心感が出てくると思うんですね。
そうですね、災害用って思わずに
そうなんですよ、
あの、はい、ちゃんとストックしておくという、
はい、それが、まあ、あのローリングストック方式ということで、あのこう、はい、循環していくという形ですね。あと、まあ、食料についてもあの普段いいものばかり食べてると、はい、たまには缶詰を買っておいてそれを、まあ、あのある程度時間が経ったら、はい、あの料理に使って、まあ、次のものをこう補充していくと、うん、それが、まあ、あの災害時には簡単に食べられる、はい、ものとしてですね、使うことにもなりますから、はい、そういうあのちょっとあの、うん、楽なことを思いながら、はい、やっぱりこう準備をしておくというのは大事なことかなと思うんですよね。
そうですね、
非常用と考えたらなかなかあの、はい、それだけをなんか別のものとしてね、うん、あのこう考えてしまいますので、はい、あの保管もしにくいし、あの期限のことも心配になったりとかありますし、はい、そうですね、まあ、それじゃなくてあの生活の中に取り込んでいってもらうというのが一つのやり方かなと思いますし、一度ご検討していただければなとは思うんですね。
はい、ありがとうございます。本当にもうこれからいろいろ水害の季節になりましたし、はい、あの備えについて心構えができたかなと思います。はいはい、今日は、京都市防災協会の事業局課長でいらっしゃいます南部さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回は、体験すると体が覚える、とっさにできるという言葉がすごく印象的で、皆さんにも京都市市民防災センターでぜひその体験をしていただけたらと思います。次回はまちづくり活動と会員特集です。30分間どうもありがとうございました。